舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。金曜日のななこチャットラジオ、それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。高齢者支援課より岩見恵理子さん、そしてお家宅マスターの和田恵子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人お越しいただいておりまして、舞鶴お家宅ノートについてお話を伺ってまいりたいと思います。こちらの舞鶴お家宅ノートにつきましては、現在発行中の広報舞鶴2月号にもね特集が組まれておりますけれども、改めてどういったものかご紹介いただけますでしょうか。
はい、舞鶴市では、人生の最後までできる限り住み慣れた町で自分らしく住み続けられる町づくりということを目指して、いろんな事業を展開しております。このお家宅ノートもその事業の一つとして令和3年度に作成したものです。はい、厚生労働省の統計によると、2025年には5人に1人が認知症になるということで言われています。で認知症になってうまくこう自分の思いが伝えられなくなった時に、はい、介護をされる側に、はい、必要な情報だったりとかそういったものを書き留めておくものとして作っております。
はい、ありがとうございます。そして今日はねその実物を持ってきてくださってるんですね。はい、はい、
そうです。このお自宅ノートの初めの方のページには、幼少期からの生い立ちを書き込むページであったりとか、あとはご自身の好きなこと、生きがいであったりとか好きな食べ物とか、あと反対にこう苦手なこと食べ物とかそういったものも書き込めるページに、はい、なっております。はい、
結構細かくいろんなことが書けるようになってるんですね。
はい、いろんな項目たくさんあるんですけれども、皆さんが書きやすいように一つ一つの項目は小さい枠になっていますので、全部を書き込んでいただく必要はないんですけれども、書きやすいところから、はい、書き進めていってもらえると良いかなと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、ちょうどね2月はダブルケア月間ということで、昨日は舞鶴ダブルケアの会エクボさんがねラジオにお越しいただいておりまして、やっぱそういうノートのお話なさってたんですよ。自分がいざという時家族が困らないようにこういうのを書いておくことがすごい大切ですよというお話を昨日もしていただいたんですけれども、やっぱり今日もそうなんですね。
そうですね。はい、ご自身のことなかなかねご家族であっても知っていることって意外と少なかったり、
意外と知らないですよね。
はい、するので介護が必要になった時でも、ね、好きな食べ物を用意してもらえたりとか、はい、好きな色の持ち物を準備してもらえたりとか、そういったことにこのお自宅ノートを使ってもらえたらいいなと思っています。
はい、ありがとうございます。これも本当にお家宅というと年を取ってからのことなのかなっていうふうにイメージしがちなんですけれども、そうとは限らずもう私たちの世代でも急な病気とかってなることって十分にあり得ると思うんですよね。でそんなふうに急な病気になった時でしたり、認知症になった時でしたり、その時にどんな支援を受けたいかというのをあらかじめ周りの方にこう伝えておくということですよね。で元気な時から大切な人へ思いを伝え、自分の希望する人生をこう歩むためにこういったお家宅、こういうノートだったりとかを活用してそういう準備をしませんかというご提案なんですよね。
はい、そうです。はい、今少し話したように介護されるときに、そうやって支援の手がかりになるような情報を書いておいていただきたいということも、一つですし、本当に年齢がねもしお若くても突然の事故であったりとか、はい、病気になったりとかいうことでいつ何が起こるか分かりませんので、このお家宅ノートは まあ、このノートの最後の方に、うん、あの私の思いということで、あの事前指示書というページがあります。そこにはあの本当に人生の3週段階の治療の選択であったりとか、はい、あのどこで最後を過ごしたいかとか、そういったことを書き込むページもあります。はい、あの認知症になって介護が必要になった時だけじゃなくって、その人生の最終段階いつ来るかわからないその時のために書き込んでいただくようなページもありますので、はい、あのそれも含めて、はい、おすすめしております。
はい、ありがとうございます。そういうふうな希望がこう分かっていたら、残された家族もスムーズにできますよね。
そうですね、はい、そう思います。
はい、ぜひ、ね、この機会に大切な人と話し合うきっかけをこの、ね、ノートから始めていただけたらなというふうに思います。それでは、ね、ここで一曲挟みまして、あのお話の続きをお伺いしたいんですが、今日はリクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
中島みゆきさんの糸を、はい、リクエストしました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由佳がお届けしております。金曜日のナナコチャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は高齢者支援課より岩見さん、老い自宅マスターの和田さんをお迎えして舞鶴老い自宅ノートについてお話をお伺いしております。先ほどですね、お話の前半で岩見さんから老い自宅ノートについてご紹介がありましたけれども、こちらはその1回書いたら終わりではなくって、何回でも書き直しができるということなんですね。
はい、そうなんです。あのその時の環境やあの、まあ、気持ちが変わったりすることもあると思うので、あの何度でもあの書き直していって、あのその都度ご家族さんと話し合いを重なっていっていただくためのきっかけ、はい、にしていただきたいなと思っています。
はい、ということでね、まあ、こっそり更新してもいいんですけどなんかせっかくなのでそれを機に私やっぱりこうしてほしいわっていうのを、まあ、ご家族と話し合うきっかけにしてもらえたらいいですよね。
は
い、
そうですね。この老い自宅ノートはその法的な拘束力のあるあの遺言書とかそういったことではないので、うん、あくまでもあの皆さんご自身のことをあの大切なあの方に伝えるための手段として、話し合うきっかけ作りとしてあの使っていただきたいものです。
はい、ありがとうございます。さあ、そんなね、舞鶴老い自宅ノートですけれども、このね、広報舞鶴2月号にも載っているんですけれども、老い自宅の伝道師、老い自宅マスターさんが舞鶴市にいらっしゃるということなんですね。
はい、現在あの市民の老い自宅マスターさんはあの34名、はい、おられます。あの市民さん の目線から、同じ目線からですね、この老い自宅ノートの大切さをあの伝えていていただくあの、はい、方になります。
はい、その34名の中の今日お一人、はい、和田恵子さんにお越しいただいております。お待たせいたしました。和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速思いをお伝えいただけますか。
私は施設や訪問介護ケアマネとして働き、他の人よりは多くの老いを見てきました。年を取るということは悲しいことばかりではありませんが、多くの高齢者が子供や孫と暮らせず、配偶者亡き後は一人で生活するというスタイルが多くなり、寿命の延びによりその期間が長くなっています。年を取ってからの子世帯との同居も、一人で生活するのも問題が出てきます。私はどこで暮らすにしても周りに感謝をし、明るく置かれた環境に早く順応し、小さな幸せを見つけて暮らしていきたいと思っています。この老い自宅ノートに記入することで、認知症や介護が必要になった時に自分が望む生活に近づけられるようにしましょう。施設入所時に趣味や特技、食べ物の好き嫌いが分かっているだけで、利用者とのコミュニケーションが取りやすくなります。私は肉が苦手で、肉料理ばかりだとうんざりして食欲がなくなるかもしれません。また同じ趣味の人がいて、週に1回でも施設でその人たちと集まれたら楽しい時間が過ごせそうです。 病気になった時延命治療は望まない、胃ろうも望まないとチェックしています、うん、息子に伝えると分かっていると言ったので、私は延命治療を受けずに自然に亡くなることができると喜んでおります。お葬式は家族葬でと伝えています。この数十年で、十数年で両親4人、姉夫婦、おばを見送りました。両親はどちらも父が先に行き、母が後に残りました。いい順番だったなと思っております。仕事を続けながらの家の後片付けが大変でした、うん、少しずつ断捨離を進めていきたいです。実家の母には死んだ時にはこの着物を着せてと頼まれていたので、いざという時に悩むことなくその着物を着せて見送ることができました、うん、私ももう少ししたら和ダンスの中に分かるように準備しておくつもりです。施設でお世話になっていたおばは母の姉なんですけど、の時は大変でした。子供がおらず、第三親等にあたるものは私たち姉妹といとこ姉妹の4人のみで、いとこは2人とも85歳を過ぎており、1人は認知症でした。コロナで施設面会もままならず、動けるのは私だけです。いろんな証明やら戸籍謄本を取り寄せ、やっと口座のお金がおりました。葬式は私と姉でお金を立て替え、降りた時には母に頼まれていたので永代供養と先祖の墓じまいができました。残ったものに迷惑かけないように準備しておきたいものです。最後にこのノートにも病歴や内服を記入するところがありますが、自分だけでなく配偶者の病歴も頭に入れておいてください。主人が入院した時、何年でに何歳で発病したかを記入しなければならないところがあり、記入に時間がかかりました。京大病院で受けた難病の手術、糖尿病での1日3回のインシュリン、防湿ブロックのペースメーカーの手術、その他いろいろな病気もあり覚えられません。主人の退職後にパソコンで一覧表にしてもらい、子供2人にも渡しています。私もいつも持参しております。お自宅ノート記入後はよく分かるところに置いてください。
はい、ありがとうございます。いや、なんか今の話聞いて私はまだまだ準備ができてないなというふうに感じたんですけれども、こんな風にこういう時はこうしてほしいというのを事前にしっかりお伝えしておくってすごく大事なことだなというふうに感じました。
そうですね。
そしてこれ口頭で伝えたとしても忘れちゃったりとか、なんか曖昧な記憶になってしまったりしがちなんですけれども、こうしてしっかり文字に残すということが大事なんだなというふうにも感じました。
そうですね、
はい、で実際にそのご家族にもしもの時があった時にこういったものが実際に役立ったということなんでしょうか。
姉が亡くなったんですけど、うん、最近でも舞鶴じゃなかったの で、
そうなんですね、
こんなノートがあったかどうかも分かりませんし、はい、
ただそのことがきっかけで、はい、和田さん自身もこのお自宅ノートに
記入しようかなと、はい、まだまだ先かなと思ってたんですけど、うん、そんなことはないと、やっぱり記入しておかなければならないなと思いました。
なるほど、はい、やっぱね身近な方の死がそういうふうにねこう学びを与えてくれることってあると思うんですけれども、それをちゃんと生かしてこうやって行動に移すということが大事ですよね。
そうですね、いつ何があるか分かりませんもんね。
本当ですね。でこれ書いたはいいけどどこにしまったか分からなくなってもそれはそれでまた困りますからご家族皆さんがこう分かりやすいところに保管していただきまして、はい、でもしもの時はそれを参考にその方がもう幸せな最後を迎えられるようにこうみんなで一緒に準備していけたらすごくいいことなのかなというふうに感じました。
はい、
はい、それではここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして 町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は高齢者支援課岩見さん、おい自宅マスター和田さんに舞鶴おい自宅ノートについてお話をお伺いしております。先ほどね、和田さんからのメッセージもありましたけれども、本当にね大切なことだなと思いますので、リスナーの皆さんもこれを機にね、ちょっとそのご自身のことであったり、ご家族のことであったり、まあ、こういったあの大切なことをね、考えるきっかけになったら本当に嬉しいなというふうに感じます。さて、その肝心なこの舞鶴おい自宅ノートなんですけれども、どこで手に入るんでしょうか。
はい、舞鶴市役所 の、 あの高齢者支援課の方に置いているほか、うん、あと西支所、それから各公民館、うん、で東西図書館の方であの配布しております。
はい、
はい、で広報に載せさせていただいたこともあって、はい、あの今たくさんあの手に取っていただける方が増えてるんですけれども、はい、あのまたいつでも取りに来ていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、広報舞鶴2月号の9ページにも載っておりますけれども、高齢者支援課西支所、そして各公民館東西図書館で配布されていて、舞鶴市のホームページからダウンロードすることもできると、はい、いうことなんですね。
はい、
なので、まあ、パソコンだったりお持ちの方はそちらからご自身でねプリントしていただいてもお使いいただけますよということですね。はい、そして出前講座も実施なさっているということなんですね。
はい、あの依頼がありましたら、あのいつでもあの市の職員の方があの出前講座に行かせていただきます。あのそれから、市の職員だけじゃなくって、あの今日あの一緒に出演させていただいたあの和田さんのように、うん、おい自宅マスターさんの皆さんにもお手伝いしていただいております。はい、またよろしければあの高齢者支援課の方にご依頼いただければと思います。
はい、ありがとうございます。ということでね、このおい自宅マスターさんと一緒にお住まいの地域に出向いていただいて、こういったお話を分かりやすくしてくれるというイメージですかね。
はい、
はい、
そうですね。
はい、これは何人以上とかってありますか。
あ、いえ、あの特にありませんので、うん、はい、何人からでも行かせていただきます。
はい、分かりました。こういう話をぜひ詳しく聞いてみたいという方いらっしゃいましたら、高齢者支援課までご一報いただけたらと思います。電話番号をお伝えしておきますね。 0773-66-1018 66-1018、 高齢者支援課までお願いいたします。はい、ということでね、あの本当は就活教室も3月3日に行われるんですけど、これがもういっぱいになっちゃったということなんですね。
はい、もう大変好評で、うん、はい、申し訳ないんですけれども、もう定員になってしまいました。
はい、こちらの内容がこの舞鶴おい自宅ノートの活用法であったりですとか、自筆証書遺言書保管制度について、まあ、こういったことを教えてもらえるこの就活教室というのがね企画されているということなんですが、これ結構皆さんがそしたら関心が高いということなんでしょうか。
そうですね、はい、あのこの特集記事とあの一緒にこれあの西図書館さんが企画された教室なんですけれども、うん、あの一緒にあの掲載されたことでとても反響があの大きかったと聞いております。
はい、なのでね、今回もし間に合わなかったわという方いらっしゃいましたら、またこういうことってなさいますか。
はい、うん、あの先ほどのようにあのお伝えしたみたいにあの出前講座とかでもこう、はい、依頼をしていただけたらいつでも伺いますので、
はい、
はい、
じゃあその時にでもこの、ね、ノートの活用方法であったりこういった制度についてもお話しいただけるということなんですね。
はい、
はいはい、ぜひね、お気軽にお問い合わせいただけたらなと思います。このあなたの大切な人と自分の希望する人生を話すきっかけ作りとして、ぜひねこのノートを活用していただきたいと思います。さあ、あっという間にね時間が迫ってまいりましたが、どうでしょう、和田さんから最後にリスナーさんにメッセージありますか。
あのどうでしょうね、身内でもあったんですけど、うん、その延命治療について、うん、やっぱりここあのなんか残しとかんとどうされますかと言われても、やっぱり親だったり大事な人に何にも延命治療は望みませんと言いにくいでしょう、
うん、言いにくいです ね、
ね、それがもし書いてあったら、あ、こうして書いてあるんです、これを見せてドクターにでも、ね、
でね、
見せていただいたら、うん、自分が早死んでほしい思ってるんじゃないと。
あ、そうですね、
ね、なかなか身内でもそんなことがあってどうしたらよいって聞かれたもんで、うん、なかなか自分の口からは言いにくいです。
うん、
うん、
ね、なのでこういうふうに本当にノートに書き残していただくことによって、はい、まあ、本人がこう希望してるんでということで、はい、お医者さんにも伝えやすくなりますよね。
そうですね、
はい、はい、なのでぜひ、ね、残された家族のためにもこういったことを、ね、自分のご意思をこう書き残していただくきっかけに今日がなればいいなというふうに感じました。本日のゲストは高齢者支援課より岩見恵理子さん、おい自宅マスターの和田恵子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。